見てきました。いやーもうね、トムちゃんが体を張って頑張り、トムちゃんが惜しみなく脱ぎ、トムちゃんが神やら椎名万象から愛されるトムちゃん映画でしたね。お話が甘いとかいろいろ言われてるみたいですけれども、ライトにも楽しめるし、トムちゃん演じるニックの行く末とか、ラッセルクロウの役柄とか、それからね神様の話とか深読みしようとしたらガンガンしちゃえるし、今後のダークユニバース超楽しみじゃんって期待度爆上げしてくれましたし、何より通常のヒーローもののように、こう正義からね悪を考えるっていうよりも、悪に取り憑かれた人たちの視点から悪とは何ぞやとか、それをどうにかするためにはってアプローチしていく今作は、私的にはすごいゴンゴン来ましたよ。今から円盤を楽しみにしていますので、ゾアマさんまた得点いっぱいつけてスチールブックお願いしますと、この調子でですね、この番組では作品を批判せず、美味しく楽しいところをいかに美味しかったかとひたすら推していくことをモットーに今後も行きたいと思いますので、どうぞよろしくというわけで、それからですね、これ大事なことだから言わないといけないと思った、シャロタンのシーズン4、みんな見ましたか？見た？見た？ね。もうね、言葉になるようになったら語ります。はい。番組説明です！みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね、役者は私小林彩乃が映画での愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組でございます。目指せ作品とのかけーし！というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。はい、今回は、ロメロ音体寂しいよのロメロロスの続き、アイアムレジェンド、後半は前回ロメロロスでご紹介できなかったイットをご紹介です。では今回も元気にいってみよう。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。
その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
私のラビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行きまーす。はい、基本情報、アイアムレジェンドは2007年制作の SF 映画です。リチャード・マシスンのアイアムレジェンド。日本語版は映画化に合わせて地球最後の男からアイアムレジェンドに改題されています。の3度目の映画化作品になります。1度目は1964年、ウバルド・ラゴーナ監督、原作者リチャード・マシスンも脚本に関わった地球最後の男。2作目は1971年、ここからカラーになります。ボリス・セーガル、監督の、地球最後の男、オメガマン。オメガマンどっから来たんだろうな。そして今作のアイアムレジェンドになります。この作品以外では原作小説の時点から、人々は、いわゆるゾンビ的なダークシーカーという描かれ方ではなく、吸血鬼として描かれ、文字としても総括されています。原作小説の放題も、初版からオメガマンの発表まで吸血鬼となっていました。今作の監督はフランシス・ローレンス監督。コンスタンティンとか、恋人たちのパレードとか、ハンガーゲームの2からファイナルのレジスタンス、レボリューションも撮っています。主演はウィル・スミス、メインブラック、インデペンデンスでアカデミー賞ノミネートのあり、そして最新は、スースクになるんですかね。ドルバゴ俳優様だぞ、ヒレ伏せ。幸せの力では息子くん、今作では娘ちゃんと共演しています。息子くん主演のアフターアースは、原版制作なんかもしているよ。すごいね。手広いです。それから後半から出てくるアリシー・ブラガさん。小林が知ってる作品だと、レポゼッションマンとか、ザ・ライト、エクソシストの真実、見たね。エリジウム、殺し屋チャーリーと6人泣くと、見たね。かなーと思います。それから亀尾出演ですが、とてもとても重要な役柄で、エマ・トンプソン。重要な本当役柄なので、大きい人を使いました。という説得力です。いいですよ。お話、2012年ニューヨーク。3年前、癌細胞を撲滅するため開発されたウイルスの暴走によって、人類は滅亡の危機に瀕していましたが、科学者であるロバート・ネビルはその最悪をくぐり 抜け、この街でおそらくは全世界でただ一人生き残った男となりました。彼は相棒のシェパード、サムと無人の店舗で、食料品や日用品を調達し、セントラルパークに畑を作って生き延びる日々。そして、自分以外の生存者を探して、毎日無線で呼びかけるものの、未だ生存者を見つけ出すことができずにいました。それでも、人類を、絶滅させた原因を取り除き、再生の道を図るため、たった一人で奔走するロバートでしたが、というお話です。まあ、なんでこれをロメロロス作品の一つとして取り上げたかっていうと、まあ、前回ゾンビを取り上げた際にお話ししましたが、ロメロ監督がナイトオブザリビングデッドを撮るときに参考にしたのがこのアイアムレジェンドという作品だったからです、とまず前置きをしておいてですね、まあほぼほぼウィル・スミスの独壇場で進んでいく本作です。私はどちらかというとメインブラックとかワイルドワイルドウェストにハマっていたもので、明るい彼をよく見ていたし、それが根強いイメージなんだけれども、さすがアカデミーノミネート俳優様と思いますね。もうその自分でそのレンタルビデオ屋さんとかにマネキンさんとか置いて日々語りかけてるシーンとか、もうすんげー切なくってさ、あの愛犬のサムとのシーンとかね、サムがいなくなってからそのマネキンさんに喋ってくれよってエグエグするところとか、もうね、あの作品解説するために真面目に見ようっていうよりも、あーもうこの人辛い、こんな世界で夜も変な奴らが動き回るような世界で一人、あーもうかわいそう、気持ちグリグリされるって自分もズビズビさせられて、その後はそれを考えるのが、彼の気持ちを思うのが辛すぎて、あーなんかそうだな、やっぱりウィル・スミスマジ上手いなみたいな感じで作品から一歩距離を置いて呆然としてしまう低たらくですよ。それくらい良かったです。あの冒頭でね、シャロタンのあのシーズン4のことをちょっと触れたんだけど、そっちでもそういうことがあって、あまりに展開が辛すぎるとそれを表現する役者を褒め称える方に意識を持っていってしまうんだなって。シャロタンにおいてはマーティンすげー上手いだったんだけど、だから私はあのウィル・スミス演じたロバートがあまりに辛くて移入しすぎてしまって、これ以上寄り添いすぎたらちょっとやばいなって心がスタップをかけたんだろうなって思いました。それくらい孤独の中で戦う彼の芝居には目を見張るものがありましたよ。それからこの作品は原作とエンディングが違います。今見れるものだとブルーレイなどには原作に沿った別エンディングが収録されているそうです。私がレンタルしに行った店舗には DVD しかなくて見れてないんだけど、確かにロメロ監督がすごく好きそうな問題提起の仕方でした。実はそのダークシーカーたちから見れば、自分の方が彼らの生活帯でない時、生活時間帯でない時に歩き回って彼らを飼っている殺戮者だったことに気づくっていう終わり方なんですよ。あの感染者たちはコロニー的なものを作って群れていて住んでいたわけで、周囲に一人しかいない生存者のロバートを必要に狙うようになったのは、まあ食事っていうこともあるかもしれないけど、自分たちに害なすものを排除ということだったのであれば、どこにこの気持ちを持っていけばいいんだろうって。しかもロバートが作っていたのはその人たちを治す結成であって、彼らが彼らのコロニーでは正常で、ならば治す必要は彼らにはなくて、いいのはどっちでしょう、悪いのはどっちでしょう、では測れないお話であるんですよっていう。やっぱり面白いのはそうやってお話を改変したものをドンと上映するハリウッドのヒーロー大好き感わかるんですけどね。私も探しますけれども、ぜひ別エンディングも堪能してほしいなと思います。 DVD 版にはコミック版のアイアムレジェンドがあの収録されていて、すごく面白かったですよ。4作品入っていましたが、中でも私はシェルターというお話はね、感染者になった目線で生者がどう見えているのかっていう視覚的に想像できて、あーっと特進がいったというか、見てみてほしいなと思います。これも合わせて、それでは次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
アルファの最新情報をお届けするメールマガジン、メッセンジャー。各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービス、ボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
みんなのレビュー。
すごい縦乗りだ。
はい、基本情報です。It は1990年のアメリカ映画です。また、前後編のテレビドラマとして放送されました。原作は、泣く子も黙るスティーブン・キング様。怖いの書いて書いて書いて書いちゃう。たまにスタンドバイミーとか、グリーンマイルとか泣けるやつ書いて大ヒットさせて、あれ この人ホラーの人じゃなかったのかなって思わせる天才です。すごいお金儲けてると思う。はい、監督はトミー・リー・ウォーレスさん。1982年のハロウィン3とかフライトナイトの続編フライトナイト2、ヴァンパイアの復讐などなど監督をしています。前半はですね、子供たちのお話で、後半は子供たちが成長してからのお話となっています。ので、主人公たちも子役と、俳優さんとで、同じ役で二人ずついらっしゃいます。まあ、とにもかくにもまあですね、まず、メインはティム・カリー様。もう、何度もっていうかもう、前々回からティム・カリー様ばっかりだったので、もう、お分かりいただけただろうかって感じですね。はい。そして子役ちゃん。ここで、名前が上がるのはというか、大人になっても役者やってるよ、という。という子は二人います。はい、主役のビル君役、ジョナサン・ブランディス。私はこの子が大好きでした。あの、今も好きなんですけど、以前もこの番組では彼の名前を何度か出してると思います。一番大きくて皆さんが見やすいのはネバーエンディングストーリー2のバスティアン。もちろん1の子はね、本当に可愛いし達者だったよ。あ、分かってる、1は名作だもん。しかしながら私は小学生の頃、まあこれもね何度もお話ししてると思うんだけど、シークエストっていう潜水艦のドラマでね、彼が大好きだったんです。シーズンは3まであるんだけど、といってもまあ日本では2、2までしか放送されなかったんですけど、その頃彼は17歳から20歳、うん、で27歳で彼自身が自殺を、役者さん自身が自殺をしてしまったので、その先はないんだけど、まあね、あの、それが大好きだったの、うん、で追っかけようとしたら亡くなっちゃったの、悲しかったので、他には野生のエルザ2やライフオブパイのアンリー監督の楽園もくださいなどにも出演している役者さん。それからですね、セスグリーン。みんな、うちの番組で名前の出るセスとはローゲンだと思ってただろ、ローゲンだけだと思ってただろ、違います。私のセスグリーンとの出会いは、先ほどもお話しした、なんとシークエストのゲストキャラでした。シーズンまたいで2回にわたって出てました。もう最高なので、この作品で彼らが初共演で、シークエストで再共演、再共演を果たして、しかも友達役だったんですっていうの、めっちゃ嬉しかったんです。まあ、イットを見る方が後だったんだけどね。で、今もセスはご存命でいろいろ出てるので、ぜひぜひチェックしてみてほしい。最近はガーディアンズオブギャラクシーでハワードザダックをやってます。1にも出てるよ。で、それから大人の方ではですね、うん、一番お仕事が多かったのはジョン・リッターさんとリチャード・メイサーさんかな。メイサーさんはほんとすごい量出てるので、ちょっと見てみたらね、あの、わかるんじゃないかなと思います。はい、お話です。1990年のメイン州デリーで、子供だけを狙った連続殺人事件が発生しました。デリーに住んでいたマイクは、事件現場に、事件現場近くで、そこにあるはずのない古い写真を発見。子供時代にイットと呼んでいた奇怪なピエロ、ペニーワイズの仕業であると確信します。マイクはかつての仲間との約束を思い出し、30年ぶりに再会することになるのでしたか、というお話です。あのね、まあ、スティーブン・キングは本当に上手いんだけど、何が上手いかって、その、子供の子の頃の恐怖とかトラウマっていうのを、大人の時代に持ってくるのがすごく上手い。で、それがすごく顕著に見える、この作品だと私は思っているんだ。で、その子供の頃ってさ、子供だからって信じてもらえないとか、もうね、怖いことあったんだよって言ったらみんなにバカにされそうで怖いとかさ、あの、嫌だとかさ、あの、ね、そういう見えみたいなのとか、子供らしいそういう恐怖心をどうしようっていうのがあって、でも、あの、まあ、7人主人公がいるんだけど、7人だからできて、次またあいつが来たら、集まろうって約束をするわけですよ。7人で倒すんだよ、一度。で、約束をして、で、30年経つ。大人になって30年経つ。もう忘れてるかもしれないし、30年っていう年月を覚えていて、もうそろそろかも、もうそろそろかもって思ってる人もいたかもしれない。でもやっぱり怒っちゃうんだな、怪現象。で、みんなやっぱり大人になっても怖いことが起きて、うぎゃーってなるわけさ。で、その子供の頃の恐怖とかトラウマをまたさらに思い出して、大人になっても、怖いものは怖いよねっていうのをじわじわじわじわ味わわされていって、で、その同窓会みたいな仲間たちと、もう俺やだよって言いながら、そのね、みんなで恐怖を分かち合ったみんなで、もう俺やだよって言いながら立ち向かっていく、その人間のまあ強さとか、みんなで頑張ろうぜ、倒してやろうぜっていう、そのね、ちょっと爽快な感じとか、あとはまあ、ね、 この写真で見えるかもしれませんが、イットのね、のペニーワイズの恐ろしさにひれ伏せっていうのとか、あと、あれ、ペニーワイズ気づいたら怪物になっちゃったけどどうしたっていうそういう突っ込みどころとか、まあそういうのもろもろ含めてすごく面白いので、ぜひぜひ3時間ちょっと長いけど、前後編見てみてください。それでは次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
こんにちは。のらりくらり、ネタミソネミの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
ネタミソネミ、ひがみ、怒りに満ち溢れた二人が、見返したい思い一心でぐちぐちトークしまーす。皆さんのネタミソネミも募集しまーす。
よろしくお願いしまーす。
Try to the next stage. アルファ。
どうでしたでしょうか。アイアムレジェンドイット、興味持っていただけたでしょうか。少しでも興味持たれたらぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。あのイットね、借りたらね DVD だったんですけどね、こう A 面 B 面だったの。すごい久しぶりに見たあんな DVD、 あのどっちか分かんなくてさ、書いてなくて、どっちが A なの、どっちが B なのみたいな。あれ見分け方あるんですかね。見分け方知ってる人いたら教えてください。はい、いや、ぜひぜひ見てみてね。さて、舞台のお知らせです。いつものやーつ。はい、9月7日の木曜日から9月10日の日曜日まで全7ステージですね。新宿はシアターブラッツさんで、劇団一撃必殺さんの、20回目の公演ですね。ニンニンニンに出させていただきます。忍者のお話です。くのいちやります。超頑張って動いてます。ぜひぜひ遊びにいらしてください。チケットは前売り2800円、当日3000円となっておりますが、小林の名前を出していただけると当日でも2800円になります。で、これが不思議なね、特典付き前売り券のことも言っておこう。はい、特典付き前売り券というのがあります。これ3500円です。2800円の前売りよりも700円高いんですが、何が違うかと申しますと、予約した出演者の直筆果たし状と、サイン入り生写真がついてきます。8月20日までの受付ですが、だから例えばね、小林で特別前売りくださいって言うと、私の書いたあなたに当てた、果たし状と、それから私のサイン入り生写真っていう奇特な特典がついてまいります。まあ、写真は奇跡の一枚を期待するとして、撮れるかな？頑張るぞ。果たし状はほんと楽しく書かせていただきたいと思うので、もしよかったらぜひ、ね、特典付き前売り買ってみてください。全然前売りでも構いません。遊びに来ていただけたら、で、あ、小林、あれだよ。ラジオ聞いてるよって一言言ってくれたら、土下座します。待ってまーす。はい、というわけで、さて次回はですね、ときめくやついきまーす。こじらせ系アラサー女子のラブコメ、ペグちゃんのマープご紹介しますよ。最近のラブコメではこれがね、ギュギューンってきすぎて速攻ぼちりました一作です。そんな一作です。それから次回は通算100回目の配信ということで、おー、なんかするって思ったんですけど、別にいいよね、普段通りで。お祝いメッセージとかいただけたら、頑張れるかもしれません。あ、ケーキとかもぐもぐしながら喋ったら、どうでしょう。聞きづらいですね。やめまーす。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げて、というリクエストとか、豆知識とか紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん、普通おたまこちらまでお願いします。just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター、@manata0512 で、リプや DM でもぜひぜひお話ししてください。本当お祝いメッセージ、あ、おめでとう、100回よく続けたねっていうのとか、来たらすげえ嬉しいです。それではまた次回。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
イットの恐怖のピエロ、ペニーワイズには実はモデルがいるそうです。ジョン・ウェイン・ゲイシーという連続殺人犯、ピエロに扮することが多かったことからキラークラウンとも呼ばれたそう。ピエロの絵をとてもたくさん描いていたそうで、殺人者犯マニア っていう人たちにはすごく人気で高値で取引されているそうで、著名人ですとジョニー・デップが購入しているそうです。どういうことでしょうか。
今日もお腹いっぱい。
おやさん、美味しい映画いいっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。